私の孫伊吹君の顔を見ようと東京から家族全員が集まりましたね。一人の幼子の力はすごいですね。何もできなくてもその存在が他の人に大きな励ましと希望を与えます。まあ、住家においても三代子姉妹がまさにそのような存在。私たちもそのような影響力のあるイエス様の弟子になりたいと思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに第二テモテ三章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。では別府兄弟、最初に三章の16節17節を読んでください。
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
はい、私もう一度読み出します。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。今日はこの神の御言葉聖書についてお話をいたします。今読んだところ、聖書旧約聖書39巻、新約聖書27巻、三句27と覚えます。合計66巻はすべて神の霊感によるもので、神の霊感とは何でしょう。そこに米印がついており、下に神の息吹によるとあります。つまり神の御霊、聖霊の導きによるのであり、で次に聖書は4つのことにおいて有益、つまり大変役に立つものです。まず教えと戒めで、これは何が真理であり悪であるかということ、正しいことと間違いをですね、見分けること。次に、強制と義の訓練。これは私たちの生活をまっすぐにし、正しいことを行う力を与えてくださいます。17節、それによって、イエス様の弟子である皆さんが、神の御心にかなったすべての働きに対して、十分に整えられたものになるためですと。このようにあります。今日は教えと戒め、矯正と義の訓練を私たちに与えてくれるこの神の御言葉聖書に対して、私たちはどのような態度で向き合ったらよいか、3つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、とにかく皆さん聖書を読んでください。はい、箴言の7章を開いてください。箴言の7章の1節から3節、聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人をお読みいたします。ベプ兄弟、箴言7章の1から3を読んでください。
我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。
聖書を開いている人も一緒にお読みいたします。一節より、はい。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。今この教会では暗証聖句がなされていることを心から感謝いたします。どうぞコツコツと積み上げてください。ですね、継続することです。聖書を読みですね、神の言葉をあなたのうちに蓄え続けてください。 聖書の御言葉を蓄えるとはどういうことでしょうか。それはあなたの古い考え、価値観、人間的な考えを捨てていかないと、神の御言葉は頭の中に、心の中にとどまりません。はい、ではマルコの福音書4章を開きます。最初にヤベプ兄弟4章の3節だけ読んでください。
よく聞きなさい。種をまく人が種をまきに出かけた。
ここに種まきの例えが記されていますが、同じ内容の、これ並行記事といいますが、マタイの12章、ルカ11章にも記されています。では別兄弟14節読んでください。
種をまく人は御言葉をまくのです。
種とは、ね、御言葉。ここに同じ御言葉を聞いた4人の人がいます。でこの4人の反応が様々です。最初の人は、はい、15節読んでください。
御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。
この人は御言葉を聞いても受け入れようとも信じようともしません。ですから簡単にですね、サタンが御言葉を持ち去ってしまいました。心に入ることはありませんでした。はい、16、17読んでください。
同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
はい、この人は御言葉をはじめは喜んで受け入れましたが、御言葉を行おうとすると自分に都合の悪いことが起こってくるですね。困難や迫害が来たためにすぐに御言葉をですね手放して捨ててしまいました。当然何の実も結びません。はい、18、19読んでください。
もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。はい、
3番目の人は神の御言葉の御言葉を聞きました。しばらく続きましたけども、この人はこの世のこと、富の惑やしやいろいろな欲望が入り込んでしまい、結局ですね種がまかれても実を結ぶことはありませんでした。はい、20節読んでください。
良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。
はい、この人は御言葉を心に蓄えました。試練や困難が来ましたが、御言葉の基準、御言葉に記されていることを自分の考えや価値観よりも優先しました。そして御言葉をですね忍耐を持って守り続け、結局この人は人生において30倍60倍100倍の実を結ぶ豊かな人生となりました。兄弟姉妹、実を結ぶためには時間が必要です。私たちはすぐに結果を求めますが、御言葉の実というのはすぐにはですね芽を出しませんし実を結びません。何年何十年と私たちがコツコツと積み上げ忍耐を持ってそれを守るときに確実に実を結びます。私は説教やメンタリングのときにいつも語ります。自分の考えや価値観よりもこの御言葉の基準で歩みなさい。自分を捨てて御言葉の価値観で歩みなさい。これがあなたが人生において成功する秘訣です。神の基準にあなたの考えをですね合わせなさい。そのため この御言葉を繰り返し繰り返し読みですね、あなたの考えを捨てて、この御言葉をあなたの考えとする入れ替え作業をしなさい。自分の考えを捨てて御言葉を代わりに入れなさい、入れ替えなさい。御言葉に対する第一の態度、この御言葉を繰り返し繰り返し読み、あなたの生まれながらの古い考え、価値観、世界観を捨てて、この御言葉の価値観をあなたの価値観としなさいということ、これが第一のポイントです。ではこの聖書の御言葉に対するですね、第2番目の態度、第2止めて4章に移ってください。はい、2節だけです。別府兄弟読んでください。
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻めの戒め、また進めなさい。
はい。ここは御言葉を語りなさい、告白しなさい。時が良くても悪くてもとありますが、許来しまい。あらゆる時、どんな時でもこの御言葉を告白、口に出して言い表すことです。兄弟姉妹、言葉はとても大切です。皆さんがの口から出る言葉に十分気をつけてください。創世記を見ると、神様は言葉によってこの宇宙、天と地とその中にあるすべてのものをお作りになりました。神が仰せられるとそのようになったとあります。私たち人間は神の形に創造されました。同じように兄弟姉妹、皆さんが語る言葉があなたの人生を作ります。あなたが口に出して発声する言葉があなたの人生を作っていきます。否定的な、破壊的な、マイナスの言葉を語り続ければそのような人生になります。一方、肯定的な、積極的なですね、生産的なプラスの言葉を語ればそのような人生となります。あなたの語る口から出る言葉があなたの人生を作ります。この神の言葉は宇宙を創造されたですね、お方の言葉、どうぞこの神の言葉がいつも口から出るようにしてください。詩編の第一編、私だけお読みいたします。こう書いてあります。一節から、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この御言葉は、私が結婚する前に神様から与えられた、私の人生を支え続けてきた、ね、私の生涯の御言葉です。この御言葉によって、私はですね、結婚しですね、家庭を作り仕事をしですね、今牧師になっておりますけど、それを続けてきました。この御言葉が私を支えているのです。私は今このような思いが与えられています。それは教会のですね、7つの本質の3番目が能力付与です。この教会では第3礼拝は参加型礼拝、よしこ先生が御言葉を語り、グループタイムを持っており、年に4回ですね、信徒の皆さんが奨励をします。それで私は、ね、来年ぐらいから説教塾を始めようと考えています。皆さんの中で、私はこの神の御言葉をですね、語る奉仕をしたいと、そういう思いがある人たち、その人たちを集めて、日曜日の礼拝において説教をですね、語る学びと訓練の塾を作りたいと思っています。 礼拝説教のポイントは実は4つなのです。まず何を語るかというテーマを決めます。今日私はこの神の御言葉にどう向き合うかというテーマで話しています。そして次にですね、それに対するテキスト、神の御言葉をですね、選びます。そしてその御言葉を解釈します。これはどういう意味ですよという解釈が入ります。で、4番目が適用です。日常生活、人生にこの御言葉をですね、どのように適用していくか、適用を語ります。で、この4つです。テーマを決める、テキストを選ぶ、御言葉を解釈する、そしてそれを適用する、この4つ、メッセージはこの4つで成り立ちます説教というのは、私はですね、まあ、毎週こう語るわけですけども、場数を踏めば踏むほど上手になります。私も最初は本当に、まあ、今が上手とは言いませんけど、下手くそな説教をしていました。で、必ずですね、私はテープや CD に録音を取ります。そして週の半ばにですね、自分が語った説教をですね、必ず聞きます。そしてここはこう言えばよかったとかですね、反省しながらね、もっといい説教を語るにはどうしたらいいか、ね、いつもそのことを考えています。説教というのは語れば語るほど、場数を踏めば踏むほど上手になります神の御言葉を語る奉仕をしたいという思いのある兄弟姉妹たち、どうぞ説教塾で学び、訓練を受け、この神の御言葉、命の御言葉をまっすぐ語る人になってください。また兄弟姉妹、日常生活においていつもこの神の言葉を口ずさむ人になってください。私は何度も言いますけども、イエス様を信じて新しく生まれ変わることを改心と言います。で、この改心の改という言葉はですね、回る、口を2つ書きます。口が2つあるのです。で、外側の口があなたのこの口です。内側の口があなたのうちにおられるイエス様の口です。つまりイエス様が語られることをあなたが代弁するということ、これが改心です。イエス様の言葉というのはこの聖書の言葉です。どうぞその言葉をですね、あなたが代弁する人となってください、ね、人は心に満ちているものが口に出てきます。皆さんの内側に神の言葉が充満していれば、当然あなたの口からですね、神の言葉が出てきます。神の御言葉に向き合う第2番目のポイント、この神の御言葉をですね、口ずさむ人、また語る人になってください。で、それではですね、御言葉に対するですね、態度の3番目です。それは何と言ってもね、この御言葉を行う人ですね、従順に従う人になってください。はい、エレミア書7章に移ってください。23節です。ここはもう毎週のように開いて読んでいますが、どうぞペップ兄弟、読んだ後に皆さんと一緒にもう一度読みいたします。エレミア7章23節を読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め、ね、皆さんは幸せになりたいですか？当たり前ですね。 幸せになりたいはずです。では幸せになるためにはどうしたらいいですか。でここにはっきり書いてある。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩めと。つまりこの神の御言葉に従っていけばあなたは幸せになりますよってはっきり神様がおっしゃっています。だから幸せになりたければこの神の御言葉にも従うと、そのようにですね、心を定めて従うだけです。皆さんが人生において神様の祝福を受けたい、恵まれた人生を歩みたいならば、何と言っても、いや必ずしなければならないこと、これはそれはこの神の御言葉にですね、理屈をつけないで、自分の考えを混ぜないで、幼子のような心を持って従うことです。兄弟姉妹、救いはイエス・キリスト様を救い主と信じるだけで救われます。神の子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し死んで葬られ三日目にですね、死からよみがえってくださった、このことを信じるだけでですね、そして告白すればあなたは救われます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるとですね、ロマ書10章10節に書いてある通りです。救いのためにはですね、お金も行いも人格も過去のですね、経歴も関係ありません。信じ告白すれば救われます。そしてあなたは創造者なる神様との関係が回復し、神様お父さんですね、天のお父様と呼び、死後あなたの魂は神とキリストがおられる天国へと導かれます。しかしこの地上において、また天国において、神様の報いですね、祝福ご褒美を受けるためには、皆さんはこの神の御言葉に従わなければなりません。つまり救いと報いは違うということです。救いは信じるだけで救われますが、報いはあなたの行いによりますですね。つまりですね、行いはどれほど頑張ったか、どれほど大きな事業をしたかではなく、従ったかどうか、それによって決まります。今読んだエレミア7章、私の声に聞き従え、次にそうすればと書いてある。でこのそうすればが鍵です。神様の言われた通りにするならばということです。これが鍵です。神様の言われることに聞き従えばです。でこの御言葉は聖書にこのそうすればはもう何回も出てきます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすれば、それに加えてこれらのもの、生活の必要は全て与えられます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われます。ヤコブ書の4章の7節8節には、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。実節には、神の前でへり下りなさい、そうすれば神はあなた方を高くしてくださいます。このそうすればというのは聖書にたびたび出てきます。これが条件だからですですね。そうすれば、兄弟姉妹、神様がイエス様の弟子である皆さんに求めておられること、それは能力でも実績でもありません。私は何ができます、こういうことをしてきましたではありません。従順です。従順というのを広辞苑で引くと、素直で逆らわないことと書いてありますね。神様は皆さんが一生かかってする仕事を瞬間になすことがおできになります。6日間でこの宇宙天地のすべてを作られたお方ですからですね。従順こそが神、ね、 祝福の鍵であることを覚えてください。今日はこの神の御言葉をですね聖書に向き合う私たちの態度を3つのポイントで語りました。まとめますと、第一、聖書を読み暗唱し、この神の御言葉を豊かにあなたのうちにですね蓄えてくださいですね。2番目、絶えずこの神の御言葉を口ずさみですね、機会があれば他の人に対して御言葉を語る人になってくださいですね。やがて説教塾をスタートいたします。3番目、御言葉を行う人、神の御言葉に対して従順に従う人となってください。従順こそが人生の祝福の鍵です。どうぞこの基準に歩むですね、イエス様の弟子となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。最初の御言葉です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。皆さんはこの聖書の御言葉にどのように向き合っていますかですね。今日はこの説教です。3つのポイントで語りました。とにかく聖書を読むこと、あなたの中に聖書の言葉を入れて入れて入れて満杯にすることです。聖書をとにかく読むことです。聖書の考えがあなたの考えになるようにしてください。聖書の言っていることが私の考えですと言い切れるようになってください。でこれが第一のポイント。2番目、この御言葉をあなたの口から出してください。あなたの口から出るあなたの言葉があなたの人生を作るからです。神様が言葉で宇宙を創造されたように、地球を創造されたように、あなたの人生を作るのはあなたの口から出る言葉です。どうぞこの言葉が、神の言葉があなたの口から出るようにしてください。ですから聖書は全てのことについて感謝しなさいというのです。そしてどうぞあなたが、もし私はこの神の言葉を語る奉仕がしたいと願うならばですね、説教する学びを、また訓練を受けることをお勧めいたします。3つ目、何と言っても御言葉に従順することです。自分の考えを入れたり理屈を言わないで、言われた通りにすることです。言われた通りにした人は神の栄光を見ました。どうぞ神の言葉のがですね、語る通りにあなたもそのように行動しですね、告白してください。これがあなたの人生が祝福される、成功する秘訣だからです。神様はご自身が語られた御言葉に対しては真実なお方ですから、私たちが従うとき必ずそのことを成してくださります。この基準に立つ、この基準に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では1分間今日の御言葉を覚えて、あなたの口で告白し祈ってください。感謝、決心、悔い改めですね、あなたの決意を神様の前に告白し、どうぞ祈ってください天の父様、感謝いたします。私たちにこの聖書、神の御言葉が与えられていることを感謝いたします。聖書は誤りなき神の言葉、 この言葉によって私たちは日々生かされています。この御言葉を心の内に豊かに蓄え、またそれを告白し、御言葉が語る通りに従順に従う。この御言葉の基準に歩む兄弟姉妹になりますように、感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。